ゼカリア書の12章を開いてください。私たちがついにゼカリア書のクライマックスになるこの幻、宣告と書いてありますけども、また重荷とも訳すことができますが、これまでのこのゼカリア書のテーマをね、もう一度思い起こしてください。それは何かというと、1章の14節出てましたが、私はエルサレムとシオンを妬むほど愛した。主がご自分のものを、選ばれたものを決してお見捨てにならないで、妬むほどに愛しておられると。だから、この何か虐げる力があれば、それを滅ぼされるわけですよね。それほど神様を愛しておられます。世界という大きな舞台を通して、このエルサレムという都ですね、この神に愛された都を通して展開されていくものをこれから見ていきますけれども、ここで私たちが、この神がご自分の愛しておられるものを、本当に本当に妬むほどですね、戦ってくださるほどですね、このご自分のものとしようとしているというのを見ていきたいと思います。ゼカリスト最初に8つのこの幻がありました。そこにもこの一つ一つ出て、そして7章と8章がこう形だけのエルサレムではなくて、真実をもって平和の町になるということですね。でこれを願っている神様の心がありまして、そして、もう一つですね、この前回この9章から11章のところにこの見ていったことが分かるのはですね、今度はご自分の愛するものから汚れを取り除くっていう、愛してやまないが故にエルサレムが滅ぼされるのを物理的に救われるだけではなくて、彼ら自身がこの神に立ち返ること、清い姿に預かっていくっていうことですね。それで、イエス様が来られました。で何に乗って来られたかって言ったら、馬に乗って来られたのではなくて、メロバの子に乗ってへりくだった姿、柔和な姿で来られた。そこにですね、前回学びましたが、このあらゆる権力を打ち滅ぼす力があると。クリスマスのメッセージに、そして先週のメッセージですね、になりましたよね。解剖権に寝かされていた赤ん坊のイエス様こそが、世界帝国のローマ、アウグストよりも力を持っておられたというところをですね、私たちは見ていきました。そしてユダヤ人自身が、この午前中もお話ししましたが、この方を受け入れなかったんですね。で、問題があった。それは牧会についての問題です。この羊を養う、食べさせなければいけないはずなのに、かえって羊を売り買いしていると、羊の方を食べちゃってるとですね。そういう悲惨な状況の中で、イエス様がそれでこの熾烈な確執があったわけですね。このパリサイ人と、立法学者とかですね。そしてイエス様が良き羊飼いであられたんですけれども、その中で銀貨30枚で売られていくというですね、具体的なこの予言までがあってですね、その結果、愚かな羊飼いのこの形がね、この11章の最後に出てきましたね。愚かな羊飼いで、その愚かな羊飼いというのは、もう食べさせることもつく、迷い出てるものもこう癒すこともしないという。でこれが終わりの日には反キリストとして出てくるわけなんですよね。この偽のキリストですね。この人々がこの人にこそ救いがあると思って行ったところが、一番自分たちを荒らし潰していく、張本人になっていくんだということをですね、この見ていくわけなんです。そして主はそのために彼らを取り扱っていかれます。このエルサレムに諸国の民が、この軍隊が集まって攻めてくるんですけれども、彼らをお救いになると同時に、今度は彼ら自身が救われなければいけなかった。つまり霊的に救われなければいけなかった。この十字架につけたイエス様を、この見て嘆いて悔い改めて、 行くところを、この見ていくことになるわけなんですね。12章の1節をお読みします。宣告、イスラエルについての主の言葉、天を張り地のもとを定め、人の霊をその中に作られた方、主の御告げと。でこれからエルサレムという話になっていくわけなんですけども、天を張って地をもといを定めて人の霊をその中に、だからこれはエルサレムのそばにいる人とかその周りにいる人たちの話ではなくて、生きているもの、今息をしている霊が与えられているものであれば誰であってもということです。で天と地を作られているわけですから、まあ、どのような人であってもこのエルサレム、ということについては注目すべき事柄である。これは一人一人がこのエルサレムというのと関わっていく、この神を知っていようが知っていまいがですね、この関わらざるを得ないという世界的な話になっているわけなんですね。なのでこの前回のこの九章の時にもですね、この主の言葉が、この人の目が主に向けられていると、イスラエルのこの全部族に向けられていると言って、そして神様がイスラエルに対して行われることを全ての人がそれを見て、神がおられる、神が生きている、神が王と、イエス・キリストが王であり主であるということが明かしされて取り組まなければいけなくなっているわけですね。だから予言というのは本当に大事なんですね。このエルサレムっていうこれからの課題もですね、今大事なんですね。そして不思議なことにっていうか、不思議ではないですよね。テレビの中で、または新聞の中で、ニュースの中でエルサレムという言葉を聞いていること自体がですね、神様が何かを語ってらっしゃるということですね。2節を見てください。見よ、私はエルサレムを、その周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲される時に、その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。それが、それを、すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこようと。すべての国々が集まってくるという予言なんですよ。ですね。これが、この、その日と書いてますけども、終わりの日にそのようになるわけなんです。で、よろめかす杯のようにしよう、また次に重い石のようにしよう。よろめかす杯っていうのは何かというと、他の箇所を見ても分かるように、黙示録も学びましたよね、私たちね、分かるようにですね、神の怒りをもろ受けるということですね。この杯を飲むということは、そのイエス様も苦しみの杯に預かるとか、これはそれを自分のものにこう体験するっていうか、この受けるということですね。で、これは身怒りの杯であります。神様の怒りの杯を受けて、こうヨレヨレになっていく、ヘトヘトになっていくということで、彼らはエルサレムに触れることによって、神の裁きをもろ受けていくということで、でそれで次に重い石にするっていうんですね。みんな担ごうとするんです。いじくろうとするんです。神のものなのに何か自分で対処しようとして、この取り組もうとしてこう持ち上げるんだけれども、この若い人がね、よこれでいるよ、思いね、西大丈夫だよとか言ったら、打ったら手がポロッと外れちゃって、それから石がね、で手、あの足の上に乗っか、あのぶつかって、もう骨折するぐらいひどい痛みを覚えると、いじくろうとするんですね。しかし傷を受けるということであります。でこれが、神様のご計画の中にあるんですね。集まってくるという、この現象というか、神様のまあご計画の中に あるわけなんですね。神様がこの何かをことを行おうとすると、それに反対していく者たちが最後は一致してしまうんですね。一致って全ていいものでは必ずしもないわけなんですよね。教会の中でキリストにあって一致をするっていうのは、これは本当に必要でありますけれども、イエス様が十字架につけられる前に、いつも仲が悪かったピラトと、総督ピラトとヘロデが仲良くなったって書いてありますよね。ですね、キリストに反対する、神のが王である、キリストが王であるということを拒んでいくときに人々は一致できちゃうんですね。ですね、でそれがこの詩篇の2編に書いてありまして、この愛集まっていくときにですね、この国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれたもの、これはメシア、キリストとに逆らうとはっきり書いてあります。でこれをこの使徒の働きの時に、このこれを引用して、そして使徒その初代教会の人たちが、ピラトとかヘロデが確かに集まってきましたとこう言って、そしてこれが終わりの日にも起こるということなんですね。それでじゃあ次を、お願いします。はい、世界を見ていくとですね、こうよく考えると本当におかしいことが起こっています。1948年、まあ、正確に言うと47年に国連において分割決議案という、これはユダヤ人がですね、70年以降世界に散らされて、紀元後の70年以降世界に散らされていたにもかかわらずですね、なんと1948年にですね、もうすでに、ま、もう戻ってきて国づくりもしていたんですけども、47年にその分割というのは、何を分割化するかというと、もともとそこをイギリスが、この委任統治してたんですけどね、そこにユダヤ人の民族共同、だからユダヤ民族の共同、ナショナルホームって書いてあるんですね、英語ですね。それを約束したんですね。けれどもそこには、このユダヤ人だけじゃなくてアラブ人も住んでいました。でそれでアラブ人の方も民族意識が強まってきてですね、それでこの戦いを仕掛けていく、でユダヤ人もこの、自衛のために戦っていくっていうのも起こったんですね。でそこでもともとはユダヤ人に与えると言っていた土地なんですけれども、そこをさらに分割するんですね。で分割してユダヤ人が持っているこの主権の国を作るのと、アラブ人が、パレスチナアラブ人が作るこの主権の国を作る。でこれをですね、1947年の11月にどうするかって世界でこの投票したわけですよ、世界の国々にね。でちょうどその時にホロコーストがですね、この起こった後でしたから、同情が集まってました。国がないということによってこれだけひどい目にあったんだと。でそれで、アラブ側はもう全員が、アラブ側は否定した、もう拒否したんですけれども、ユダヤ側はそれを飲んでですね、その決議そのものはね。で他の国々の人たちも OK にして、でそれで1948年に独立したんですね。でその時に、その日に、アラブの周りの主に5つの国がもっといたんですけども、主には5つの国が一気にイスラエルに攻めていったんです。イスラエルは作られたその日から戦争しなければいけなかったんです。これすごいですよね。まあ、その話をすると長くなっちゃうので、まあ、割愛しますけれども。で、そのイスラエルの国が建てられるときに、それが認知されて、イスラエルの国ができることを認知した、あの国連の場所はですね、それ以降ですね、不思議なことが起こるんですよ。避難決議案というのがあります。避難決議案ですね。でそれが2016年における国連の避難決議の数なんですけれども、一番上がこれがイスラエルと書いてあります。20で出たってんですね。で2番目がシリアなんです。3番目がロシアって書いてます。イランです。で北朝鮮です。で他、避難決議案がイスラエルが20出てるんです。イスラエル旅行行かれた方分かりますよね。 北朝鮮とイスラエル、どっちがひどい国ですか、人権的に。もうおのずと分かるでしょ、行かれたらもうはっきり分かるでしょ。何これおかしいでしょ、絶対おかしいよね。でこういうことが起こって、そして今話してるとみんなうなずくんだけれども、マスコミにおいて普通に出てくる報道においてはまことしやかにイスラエルがいかに問題になってるかって話をするんですよ。で次お願いします。お願いします。ポチッと押して、押してるけどいかない、はい、はいですね。この場面というか、この女性の方なんか見たことあるなっていう人覚えてますかね。で彼女はアメリカから、この国連に使わされている、ニッキー・ヘイリー国連大使ですね。で、まあ、今回今年はトランプ大統領が、このアメリカの大使館をエルサレムに移すと。なぜかといったらイスラエルは、もうずっと、ここが私たちの都ですよと、首都ですっていうことを言って、私たちが日本が東京が首都ですよと言って何の問題もないですよね。自分たちの国一国が首都を自分たちの国で定めるっていうのはどこの国でもやっていることなんですね。しかし彼らがそれをやると世界からの非難を受けるんです。で、この説明をさせていただきますと、先ほどの中東戦争第一ですね、このアラブがこの一気に攻めてきたときにそれで勝ったんですけれども、エルサレムにおいてはこの肝心の旧市街ですね、古代からのこのちょうど私たちが知っている聖書の時からのこのエルサレムの部分はヨルダンがこの勝ってそれで占領したんですね。でちょうどそこのところに壁がありまして、で新市街っていうのがあって、それが西側にある西エルサレムっていうんですけれども、そこに首都機能をですねこのイスラエルの国はずっと置いてて、まあ、エルサレムはだけども彼らにとっては東エルサレムあってこそのエルサレムなんです。当然ですよね。例えば皇居あってこその江戸っていうとこっちの方でしょ、下町の方でしょ、江戸あってこその、東京じゃないですか、皇居あってこそのですよね。でそれが漢字なのがなくて新宿の方からこう東京だって言われたら、だから不可分の永遠の都って彼らは言ってるんですね。不可分だから分けられることはできないよって、この西東に分けられないよ。でトランプさんは、トランプさんというよりも1995年にもう国会が、アメリカの議会が、イスラエルは首都はエルサレムなんだと、で私たちは大使館をエルサレムに移すっていうのを通してたんです。しかもこれ民主党とか共和党とか関係なく、みんながもう圧倒的に通してたんです。通してるんだけど、もし大統領がそれをやっちゃったらね、 OK にしてじゃあやっていこうっていうふうに言うと、世界が言うことを聞かないと、世界がもう大変なことになるということで、大統領っていうのは日本の首相よりももっと権限がある、もっと力がある、権力があるんですね。それに、延期するよっていうのにね、署名するんですよ、毎回6ヶ月ごと。でそれずっとクリントンの時から、ブッシュ大統領、オバマでずっとこれねサインしてた。でこれをやめよう、もうこれをやめようと言ったのこのトランプさんなんです。それでみんなうわーってなって、で今度はそのアメリカがした、アメリカの国が、いいですよ、いいですか、アメリカの国がイスラエルの国がエルサレムを首都だと言ってるからね、言ってるから、いやそれは首都でしょうと、アメリカの国としては認めるよって言ってるだけなんですよ。ところがそのアメリカの言ったっていうことについてみんなで非難決議出したんですよ。 で、ほとんどの人が賛成票を投したんです、ほとんどの国が。それでこのニッキーさんがもう雄弁に語って、一国の、しかも国連に莫大な援助を挙げているこの国が侮辱を受けましたっていうね。なんでこの当たり前のことをやれないんですかと、なんで非難されるんですかと。で、こういう演説をしている最中のこの、写真であります。今これだけ詳しい話をさせていただきましたけれども、なんでこの話をしたかっていうと、このね、神様の選びなんですよ、エルサレムは。そして神を認めないというこの国々の動きがあって、それが結局こういう結果になっていて、で、今この予言が成就しているって話では全然ないです。ただ流れですよね、流れとしてその方向に行っているんだよということなんです。よく考えてみてください。日本の国についてとやかくね、こんな世界がね、お前おかしいじゃないかって言ったら、お前やってられないよね。東京にしましたって言ったら怒られちゃうんだよ。じゃあ皇居は残しておきますとかですね、で、皇居も含まれますって言ったら、だからあなたたちは世の中で、なんていうの、戦争を起こすのが起こしてるんだとか、なんだかってこう言われちゃうわけですよ。みんな重い石を担ごうとするんです。で、この前だからって悪いって言ってるんですよ、河野外相がね、あの仲介をしますよってこう言って、いたんですけれども、まあ、だからってね、河野さんがね、その重い石を担ごうとしてるとかっていうわけではないんですけれども、そういう、みんながそこにこう関わっていくようになってきています。で、それは今ここで読んだことなんですね。では続けてみましょう。まあ、ここ今の話というのはもう終わりの日に、このいわゆるハルマゲドの戦いです。ハルマゲドの戦いのこの、エルサレムにこの攻めてくるっていうことなんですけれども、4節を見ますと、その日主の蜜月、私はすべての馬を売って驚かせ、その乗り手を売って狂わせる。しかし私はユダの家の上に目を開き、国々の民のすべての馬を売って目くらにする。ユダの首長たちは心の中で言おう、エルサレムの住民の力は彼らの神万軍の主にある。その日私はユダの首長たちを焚き木の中の火鉢のようにし、麦束の中にある燃えている松明のようにする。彼らは右も左も周りのすべての国々の民を焼き尽くす。しかしエルサレムはエルサレムの元のところにそのまま残るって言ってるんですね。この神様の約束です。守ってくださるという約束ですね。そして彼らはこの時に気づき始めます。馬に乗ってやってくる、この戦、私たち言ったら戦車に乗ってとか、この爆撃機に乗ってとか、まあ、そういう形でこのやってくる。しかし彼らが目が見えなくされるって言ってですね、目くらにされると。その代わりに今度はユダヤ人たちの方が目が開かれてきて、神がこれは行っておられるんだと。だからもうこのユダの首長たちをこの焚き木の中の火鉢のようにして、麦束の中に燃えている松明のようにすると。そこまで神様がしてくださることによって、エルサレムがかろうじて残っているように神様がしてくださるというのがここでの予言であって、で、これは原則としてずっと聖書の中にあります。ヨシュア記もそうですし、ダビデもそうですけれども、ダビデの有名な、この言葉ですね、ゴリアテに対して、お前はこの武器を持ってやってくるけれども、私は生ける神の皆によって戦ってるんだと。で、これがダビデの、あとゴリアテのね、あの戦いっていうのはそうなんですよ。武器に対して私は主の皆によって戦うんだ。だからダビデが詩編に言いました。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろうと。 このようにこの言っているわけなんです。ですか。でこれが終わりの日にこの神様がそうしてくださるわけなんですけれども、また今の現代のイスラエルを見てもそういう流れを認めることができます。じゃあ次行ってくださいね。はい、ありがとうございます。で先ほどの、この独立戦争、第一中東戦争の中でも奇跡がありましたですね。よく考えてください。生まれたばかりの、この国、1日目にして5つの主権国がやってくるんですよ。考えてみて、中国とロシアと北朝鮮とあと2カ国、どこにいればいいか分からないけれども、が一気に1日のうちに戦いに来たらどうですか。しかもアメリカが何かこの米軍で戦っているわけじゃないんですよ。米軍がの時にどうなるかっていう感じで考えてください。そういう状態でした。ところが勝っちゃうんですよ。で国連がいつもこの休戦しましょうって言ってね、一時半ば休みっていうのを作るんですよね。この戦いにもルールを作っていくんですね。この国連っていうのを一生懸命こうやっていくわけですけども、でその時に休戦を言った時になぜかアラブ側は OK しちゃうんですよ。で戦士って言って、戦争の歴史家たちはですね、あの時にアラブが飲まなかったらイスラエルは絶対に負けてた。ところがアラブの方からやったから、そこで体制を立て直して、今までは主権国家じゃなかったから武器をあの得るのが非常に難しかった。不法にね、例えばこういうことやったんですよ。ユダヤ人たちはまだイスラエルできてないからね、アメリカでね全部戦車を分解したんですよ。こう部品にしちゃったので、そこになんか隠しの番号かなんか入れといたのね、この文字で、貿易の項目としては全然違う項目で入れるんですよ。そしてイスラエルにその時はまだイスラエルという名前ついてなかったけど、ついた時にそれを全部組み立てて、ね、こういうことをやってたんだけども、全然もうおんぼろで何もなくて、この兵役も全部軍隊も全部がもう圧倒的に並ぶのがあったんです。ところがその休戦の時にようやくそこで立て直して、またこの武器とかも調達してですね、でそれでかろうじて勝ったんですね。1年ちょっとで勝ったかな、確か1949年の何月かなに、この、休戦になりまして、その時も奇跡でした。で興味深いのは、ユダヤ人ってみんな神様信じてると思わないでください。ですか。この聖書を読むユダヤ人を見ると、あでも聖書を読んでるユダヤ人の中でもね、アハブがいるわ、いろんな人がいるじゃないですか。なんで偶像を拝むの、イスラエルの人たちってなるでしょ。しかも外国の偶像を拝んでさ、今も変わりません。今も変わりません。神を信じてる人の方が少ないんです。でイスラエルの建国の父と言われているベングリオンもそうなんですけども、いろんな人がいわゆる世俗派と言われています。世俗派、いわゆる神様はそんな信じてるわけじゃない、伝統としては信じてる。だから私たちが仏教徒ですって言った時も、本当に仏教をね日本の人が信じてるかって言ったら、ブッダの教え信じてるか、そうじゃないですよね。そんな感じでユダヤ人は杉越の祭りとかも守りますけれども、あとはヨムキプール、この食材日の時に断食もしますけれども、それは何ていうの、伝統で守ってるんで、本当にで神様信じてるわけじゃないんですね。今のネタニヤフさんもそうです。今のリーダーシップを取ってる人で宗教的な人っていうのは少ないです。でもそのベングリオンがですね、この初代首相のベングリオンがいました。イスラエルで奇跡を信じない者は現実主義者じゃない、リアリストじゃない。イスラエルで奇跡を信じない者は現実的ではないってこう言ったんです神を信じてない人が奇跡を信じなかったらイスラエルにおいては現実的じゃないって話をしたんです。で6日戦争というのがもっとすごいんです。6日戦争の時ってちょうどベトナム戦争がありました、1967年ですが。だからアメリカが助けてないんです、忙しくて。ジョンソン大統領だったな、その時ね、民主党ので忙しかった。で、 エジプトが挑発をずっと行ってって、で今度はシリアの方は KGB、 当時のソ連の KGB に騙されて、そして今度はヨルダンはですね、このやっぱりエジプトにこうなんかいろいろこう言われて、でそれで3つの国がもう戦争するという状態にしてしまったんですね。であの国は四国よりちょっと大きいぐらいなんです。イスラエルは当時はもう四国よりちっちゃかったかもしれない。今だからこそ大きいけど、でですね、もう本気でイスラエルは絶滅するとユダヤ人たちは考えてました。イスラエル人たちは。ところが6日戦争と、6日って書いてあるでしょ。世界は誰もが長期戦になって、そしてアラブ側が勝つと思ってました。ところが6日でシナイ半島全部、ガザ地区をエジプトから取って、そしてシリアのゴラン高原を取って、そして西岸と呼ばれているユダヤサマリア地域を取って、何千年ぶり、2000年ぶりでしょうか、エルサレムをヨルダンから取ったんです。そして今ここに裏にある、ここの後ろにある壁は何ですか。あれ、これが嘆きの壁です。嘆き部の壁のところにさーっと行ってですね、その時はステパノ門というところから入ってですね、私たちビアドルローサってイエス様の受難の道ですね、あそこはあそこに入るところでステパノ門ですね、でそこ入ってって、その横がですね、右行く左行くとすぐそこがもう神殿の丘なんですよ。で彼らはもう白旗振ってたので、イスラエルの人たちは別にそういう人たちをね、あとそのモシェダヤンという人は絶対にそのイスラム教にしてもキリスト教にしてもユダヤにしても絶対に触れるなと、なんかこう銃撃弾を撃つなと言ってたから、彼らはただ素通りしただけですね。素通りして、そして嘆きの、この壁のところまで行って、そしてラビもいるんですね、兵士の格好したラビがいるんですけども、ラビが角笛を持ってブーってやって、そしてそこでこの写真を撮ったんですね。でこれがですね、2、3年前なんですけど、おじさんになってる、こう同じようにこう立ってる、同じ人がね立ってる写真もあるぐらいなんですけども、でこの時になんと4倍になりました、領土が。シナイ半島、まあその後でヨムキプール戦争が起こって73年に起こって、でそのしてサダト大統領って言うんですけど、当期のエジプトの大統領ですね、この交渉してって、で平和協定を結んでそのシナイ半島を返還したんですね。だから今シナイ半島はエジプトのものですね。でも素晴らしいです、この平和を結べたっていうのは素晴らしいことです。戦争しなくなった。でその後でずっと後でヨルダンも、この平和協定を結んで、平和条約を結んでいますから、ヨルダンとも国交があるんですね、きちんと。だから私たちエジプトにも、イスラエルから行けるし、ヨルダンにもイスラエルから行けますけれども、すぐ近くなのにシリアには行けないし、レバノンにも行けないんですよ、すぐ目の前なのに。それは国交がないからですね。彼らはイスラエルという国を認めさえもいないです。でもこのようにして奇跡があるんです。でですね、何で今この話をしたかっていうとですね、イスラエルの人たちがすごく世俗的なところから宗教的になっていってるんです。その6日戦争がものすごい契機で、これは神にしかできないと、もうこれは神だと、ね、いうことで宗教的になっていってるんですね。イスラエルはいつもこういうところを通っていってですね、ある時にはすごく世俗的になっているけども、ある時にはこう宗教的になっていってって、危機が来るとこの神様が何かを介入されて、それでこの神様を知ろうとしていっているという状況で、でもですね、まだまだまだまだなんですよ。まだまだなんです。日本人よりも固いです。だってローマ書の9章に書いてあるじゃないですか、彼らは固くなりにされてるってですね。日本人は 1% 以下って言われてますけど、彼らは 0.1% ぐらいですよね。それでも増えてるんです。それでも全然人数はイエス様を信じるユダヤ人は増えてってます。だからこの終わりの日にですね、彼らは自分たちに神がついておられるということを悟るようになっていくわけなんですね。では7節をご覧ください。 イスラエル人は、あ、ごめんなさい、7つ、ごめんなさい、読みますね。主ははじめにユダの天幕を救われる。それはダビデの家の栄とエルサレムの住民の栄とがユダ以上に大きくならないためである。その日主はエルサレムの住民をかばわれる。その日彼らのうちのよろめき倒れた者もダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、彼らの先頭に立つ主の使いのようになると、こう言ってます。このユダの天幕を救われるとこのように言っていますけれども、ユダ族ですね、ユダ族でしかもエルサレムからは離れている、エルサレムのところにはいないというこの人たちの方から救うって言ってますね。そしてダビデの家、あとエルサレムの住民ですね、がいて、その後でエルサレムの住民が救われるということになっています。で、なんでかっていうと、エルサレムが全ての中心なので、彼らがこのクライマックスで救われるようにしていくために、まずこのユダの天幕、このその外にいる人たちですねが、この救われていくようになっていくと。で、その時によろめき倒れたものをダビデのようになると、これあれですよ、ゴリアテと戦ったダビデのようになるってことですよ。そしてユダの家は神のようになって、先頭に立つ主の使いのように、これ覚えてますか、主の使いがあなた方の前に行くって言って、約束の地に入ったら主の使いが行くからねと神様がモーセを通して約束してくださって、事実、このエリコを偵察に行った、このなんだっけ、ヨシュアの前にですね、この抜き身の剣を持っていた、このいて、この身構えてですね、お前は敵か味方かって言ったら、私は主の、この軍の将であると。そしたらもうひれ伏しましたよね。ちょうどモーセがあの芝の、燃えている芝のところで、このひれ伏したと同じようにヨシアもひれ伏して、そこはイエス様ご自身であることを彼は、見たわけなんですよね。そしてこれ戦っていくと、でそのようにするっていうふうに今ここに書かれているわけなんです。で、次をお願いします。はい、天幕という言葉ですね。天幕というのは、この一時的な仮の住まいです。テントですね、簡単に言って。で、幕屋とか会見の天幕って言ったら、それはまさにあの遊牧民のようないわゆる仮の住まいをしていて、このユダヤ人たちが定住していないような状態を指しているわけなんです。でですね、終わりの日に何が起こるかということについて私たちは学んできていますけれども、これはダニエルを通して神様が70週という期間を与えてくださって、7週と62週ですね、その後にこの油注がれたもの、このメシア、キリストが立たれると。でそれからこのローマがやってきて、そしてこの彼らを散らしてですね、そしてこのエルサレムが洪水が来る、軍隊が来るって言ってですね、どんどんどんどん踏み荒らされていくと。イエス様があの終わりの異邦人の時がね、このあのエルサレムは異邦人の時が終わるまで続くと、荒らされていくということがこれ起こっていって、そしてこの最後に一周だけ残されているところがあって、それが彼はっていう言葉が出てくるんですけど、これは荒らす、忌むべきものですね。彼は多くのものと固い契約を結ぶって書いてあるんですね。でこの一周っていうのが7年間表しているわけで、そしてその7年間の中で固い契約を結ぶわけなんですけれども、半周の時に、この生贄とか捧げ物を、ジョークの捧げ物をやめさせるって書いてあるんです。でこれを、このダニエル書です、今これ9章に書いてるんですけれども、11章とかまた8章の方にもありますけれども、見ていくと聖女の基を覆して8章に書いてあります。そして11章には自分こそが神であるというんですね。いかなる外国の神も神と認めないで、この自分を神と高くしていくっていうのが書いてあるんです。でこれをイエス様がオリーブ山のところで、このエルサレムに入場したところでですね、この弟子たちのお話になったわけです。それゆえ 預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきものが聖なるところを立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさいってこう言ったんです。でこれが、この世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですと、でこのようにイエス様が言われたことがあるわけなんですね。天幕と書いてあるように、逃げなさいと言ったように、もうここからは定住するこの生活ではなくて逃げていく生活で、でもエルサレムには残ってる。だけれどもこの多くの人が逃げてってですね、そしてどこに逃げていくかということで、山に逃げなさいと言われました。で黙示録の12章にもこの象徴的に書かれていて、エルサレムが一人の女として書かれていて、でそこでこの荒野に逃げる、竜によって追われていくんだけど、荒野に逃げる女、イスラエルの姿が書かれているんです。でこれ総合すると一体何かと言いますと、この地図をですね見ますとですね、ここにエルサレムがあって、ここはユダの山脈なんですか。ユダの山脈の山地のところにエルサレムがあります。でエルサレムが一番上なんですよ。なのにそれで山に行けって言ったらどこなのかって話でないんですよ。でしかも荒野ってどこって言ったらここなんですよ。荒野でかつエドムの地です。視界の下ですね。でそしてっと山がたくさんあるんです。ヨルダン旅行行かれた方は、この、ですね、ゼレデ川、この渓谷ですね、下までずっと降りてこの上がっていくときに、向こうがもう焦げ茶色の山ですね、その山の中にずっと入っていくのを経験したかと思いますけれども、そこがヨルダンの今、南部になりますね、これが、このエドムの地になって、そしてよく見ると、ミカ書でも、ミカの予言でも、イザヤの予言でも、ボツラという言葉が出てきて、その多くの、この歴史家は、ボツラというのは、今のヨルダンの世界遺産になっているナバテア王国の首都であったペトラではないかと、このように言っているわけなんです。じゃあ次を見てくださいね、開いてください。そこに彼らは逃げるんではないかと思われるんですけども、はい、ですから、ここは、彼らがですね、これ集まってきて、ここはあのメギドです。メギドですね。メギドに集まってきて集結するんですよ。これ黙示録の16章に書いてありますね。でそれからエルサレムに行って戦う、あのこう攻めてくるんですけれども、彼らは逃げていくと。でこっちがこのボツラになりますね。で逃げてって、イエス様がそこから攻めてくるっていう話が書いてあるんですね。あ、まずこのボツラに、集めるっていうことを、ミカ書の 2章の12節ですね。ヤコブよ、私はあなた方をことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中、これボツラって書いてあるんです。ボツラの羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころうと書いてます。でイエス様がそこに来るということが、このなんかこのパーッと来る、私はこっちの方から来るんじゃないかなと思うんですね。このパランの方からで、まあ天からですけど、もちろん天からね、こう来るんですけども、で、イザヤ書の63章の1節から3節にあって、この1節だけ見ると、エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来る者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り救うに力強い者、それが私だって、イエス様のことが書いてあって、でこの返り血によって血が、この着物が真っ赤になってるんですね。返り血によって、この戦ってらっしゃるから。でその話が黙示録の19章のあそこにも書いてありますですね。でこのようにして戦いが続いて、今度は最後にエルサレムに戻るわけですね、この戦いが。でこの 話が、この12章から14章、特に14章のところに詳しく出ていて、最終的にはエルサレムに、この移っていた戦いが、でそれで、イエス様が戦われるんだけど、その時にユダの天幕ですね、この残りの民ですね、救われた残りの民も、このなんていうかな、分取りに行くみたいな感じですね、ここね、ここにたくさんの人が死んでいくからね。でそういう感じで、このユダの人たちが加勢するわけですけれども、最後に残されているのがエルサレムになっていくわけなんです。9節です。その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣くとですね。彼らが攻められているときにイエス様が戦ってくださるわけなんですけれども、恵みと哀願の霊がその時に彼らに注がれるわけなんですね。恵みによって哀願というのは、つまり助けてくださいって言っても自分は助けられようがない、この自分にはもう力がないから助けてくださいとこう言ってるときに、その霊が注がれると。そしたら私を見るって言ってるんですけども、その私が何ですか、突き刺されたものって書いてあるんですよ。あなた方が突き刺したものを私って言ってるんです。どうやって神様突き刺せるんですか。これすごい変な言葉なんですよ。どうやって突き刺されるのか聞いてみてください。ユダヤ教の人たちに言った、僕はこの前イスラエルの、ね、ガイド の邦子さんに聞いたんですけど、返答が、ね、いつあるかな肉体がないのにどうやって突き刺されるんですか。だから新約聖書なんですよ。ヨハネがイエス様がローマ兵によって突き刺された時に血と、水が出てきたって、そこの時にゼカリアのこの箇所を引用しているわけなんですね。イエス様ご自身がこのヤーウェなる神だったんです。でそれを気づいたんです。初子を失って嘆くように嘆く、だって自分たちが待ち望んで、今も待ち望んでいるこのメシアがようやく来られたと思ったら、とっくの昔に来てて、しかも自分たちの先祖たちが突き刺した、まあ実際にはローマが突き刺したんですけれども、でもですね、ユダヤ人がそうしてくれっていうふうに指導者が言ったわけでしょ。でその突き刺したものだったんだということで、嘆くっていうことで言っているわけなんです。イエス様はそれゆえに十字架につけられたということが、このね、例えば大祭司カヤパの前でイエス様がね、私がそれです、あなたは本家の子キリストですか、私はそれです、人の子は力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずですと、でこのことを言われて、この殺されていくわけですけれども、で黙示録の一章の七節に、見よ、彼は雲に乗って来られる、すべての目ことに彼を突き刺した者たちが、これユダヤ人ですね、彼を見る、地上の所属は皆彼のゆえに嘆くというふうに書かれています。イスラエルの問題は頑なさにありました。どういう頑なさかと言いますと、なんとか自分たちで生きていくという頑なさだったんです。でローマの9章の31節から32節に、イスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのですと。このように、できていく、自分たちでなんとか生き抜いていく、自分たちの力で生き抜いていくということが、それそのものが実は大きな問題だったんですね。でも私はもちろん彼らが問題でっていう、そういう意味じゃなくて、もう誰にでもある問題で、いやある意味で日本人にある問題ですね。 恵みがわからない。なんでか、行いできてるから、なんとか自分でやっていこうと努力するから。経済の世界ではね、倒産とかね、破産宣告とかってあって結構受け入れてんのにね、霊的には受け入れられない。だから神が恵みと愛がの霊を注いだんですね。ユダヤ人は優秀な民族です。どうですか、自分の国を持たないで2000年近く民族性を保ったまま生き延びられたんですよ。でその反ユダヤ主義といわれるこのヨーロッパですね、このヨーロッパの中で彼らはゲットみたいにこの一部の区域の中にこの住まわされるわけなんですよね。でどうその一定の地域の中に住まわされるのでどうなったかっていうと、なんと建築業が発達しちゃうんですよ。建築業がね、だから苦境に陥れば陥るほど、あのほらあれもそうじゃない、エジプト、出エジプトの最初も苦しめられれば苦しめるほど強くなっていくんだよね。で建築が発達して、そしてあとは、不動産ではなくて、不動産いつも取られちゃうから、迫害されるから、動産ですね、つまりダイヤ、金、金融業、こっちの方ね、あとは教育と頭脳ですよ。ノーベル賞を取ってる中でもユダヤ人の割合はもう圧倒的に多いわけですよね。で先ほど話したように、もう彼らはそういう危機がいつもあるから、結局一体何かと、彼らの行動は一体何を、なんでこんな行動してるのかっていうのを考えるときに、彼らは生き延びるためなんだと、このガイドが言ってましたね。このイスラエル行ったときにね、まあ、本人もね、このユダヤ人選挙、あのユダヤ人ですけれども、あのボトムラインはサバイバルだと、ボトムラインって結局のこと彼らはサバイバルしてるんだと、生き延びるためだと。イスラエルという国も生き延びるためなんです。今まで国がなかったからこれだけの迫害を受けていて殺されていくと、だから自分たちの主権を持った国を、ユダヤ人の主権を持った国を言って生き延びるための国なんです。だから IDF、 イスラエル国防軍に対する彼らの信頼はものすごい強いんですね。まあ徴兵制ですから自分たちが全員関わっているんですけれども、もうイスラエルっていうと私も思うんですけども、先ほどのこのイスラエル軍ですね、イスラエル軍こそがイスラエルのこう象徴ですね。よくあの、彼らはね、あの僕もフェイスブックで見るとね、あのユダヤ人たちがもうこのホロコーストでこう言っている姿とね、これが下に書いてあって、この上の方の写真にはこの若者がこの、兵士の服を着てね、私たちはもう守るんだ自分たちでと、もう二度とこうならないんだって、でこうやって彼らは自分たちで生き延びてるんですよ。けれども根本的な霊的なことを言いますと、これ決して人間的には優れていて、もう本当にユダヤ人は優れていると褒めたたえるべき内容なんです。決して道徳的に悪くない、いやむしろ道徳的にいいことをやってるんですよ、ね、にもかかわらず霊的にはまずいんです。なんか似てない、これ日本人には。真面目な人の方が恵みに預かれない。神の義っていうのは私たちが考える義をはるかに超えてますよね。次元が違う。イエス様の、先ほども証にあったけれども、イエス様の言葉に触れるともう全然違う神の国っていうのは世界なんだっていうのが分かって、私たちはことごとく罪深いということが分かるわけですよね。でこれを悟らせるために神様がちょうどヤコブに対してこの関節を、太ももの関節を外したようにですね、それによってようやくイスラエルという、神に勝利するという言葉が与えられたと同じように、彼らを最後に試すわけなんです。 で、ダニエル書の12章の7節に、一時、二時、半時が経って、聖なる民の力が全く打ち砕かれると、それらの、これらのことは全て成就する。聖なる民の力が打ち砕かれる。ユダヤ人のこの力が打ち砕かれるとき、これが大患難の目的であって、それでエレミア書の30章の7節に、それは大いなる日、比べもない日だ。それはヤコブにとっても苦難の時だ。しかし、彼はそれから救われるとあるんです。皆さんの中でもその力を取られる時はヤコブと同じように、このユダヤ人と同じようにですね、あるかもしれません。その時が祝福です。救いは主のものなんです。自分のものじゃないです。自分が救うんじゃなくて主のものだということを知ることができるわけなんですよね。11節です。その日エルサレムの嘆きはメギドの平地のハダデリモンのための嘆きのように大きいであろう。この地はあの、士族もこの士族も一人嘆く。ダビデの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。ナタンの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。レビの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。シムイの士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。残りのすべての士族はあの士族もこの士族も一人嘆き、その妻もたちも一人嘆くと。で、このようにして徹底的にどの人も全てが嘆くという、つまり全国民の悔い改めが個々人全て含めて行われるということを強調している。ダビデの家の士族で、このナタンの家っていうのは、このダビデの中にこのソロモンもいたし、ナタンというのも兄弟でいたんですよね。マリア のずっと辿っていくとナタンが先祖ですね。で、妻たちもって書いてます。奥さんも含めてなんです。で、ここでダビデで、このナタン氏族っていうのはちっちゃな氏族ですね。これダビデ家の中でもね、それも含めて。で、今度は、このレビの方ですね。で、シムイっていうのもこのレビ族の中でちっちゃな氏族ですけれども、そ シムイもそうなんだと。だからダビデの家も、レビの家も全ての氏族が、で、これがイスラエルが回復されたときにダビデも回復されるし、レビ族のこの祭司権も回復されるし、国民的な悔い改めをしていくわけなんですね。ではここで3分ぐらいの、休憩を入れます。はい、13章の一節を読みます。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。泉が開かれるというのは、もちろんこれは物理的なものではなくて、罪と汚れを清めると言っているように、御霊が内側から与えられて、この神聖するということですね。で、清めが行われるわけです。テトスの3章の5節に、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いに思って、私たちを救ってくださいました、と。このようにあります。イスラエルが悔い改めて、この恵みと哀願の霊を降り注がれて、この泉が与えられて、汚れが清められるわけなんですね。私たちはなんと、イエス・キリストにあって、この新しい契約に約束されているこの御霊の約束を、私たちはこの前もってですね、もうすでに与えられたわけなんですよね。で、間もなく聖餐に預かりますけれども、新しい契約の印としてイエス様は血を流してくださったこと、これに預かるわけですけれども、確認、その救いの確認として御霊が与えられるよ、確証として御霊が与えられるよってパウロ何度も言ってますが、これはもともとイスラエルに与えられていたものです。エゼキエル書の36章の26節に、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方の肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせると、こう言ってますね。 だから私たちは、この聖書の言葉、神の言葉を何とか守ろうと思ってもですね、全然守れないどころか逆のことを行っていくと。なぜかって言ったら、この内側が変わってないからですね。しかし神はその内側を変えてくださる、御霊によって変えてくださることによって、それを守ることができる。で、これをエレミア書の31章では、新しい契約と呼んでます。律法が石の板ではなくて、心の板にこの与えられると書いてあって、罪の許しが与えられるよということもそこに書いてあるんですね。で、これを彼らが経験します。2節です。その日、万軍の主の御告、私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。その名はもう覚えられない。私はまたその預言師たちと汚れの霊をこの国から除く。なお、預言する者があれば、彼を産んだ父と母とが彼に向かって言うであろう。あなたは生きていてはならない、主の名を使って嘘を告げたからと。彼が産んだ父と母が、この彼の預言しているときに彼を刺し殺そうと。で、このようにして御霊の神聖によって真理に目覚めた彼らが、今までは預言者だと思っていた者たちが実は偽預言者だったということに気づくわけなんです。イエス様も何度も何度も偽預言者について警告しておられて、あの荒らす憎むべきこの大患難が来た時にですね、このマタイの24章の24節に、偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをして見せますと。で、このようにして偶像を拝ませていく。で、黙示録の13章を見ますと、この獣とともにもう一頭の獣が出てきて、偽預言者ですね、そして獣の像を拝ませるということを行っていくわけなんです。で、こういうことが行われる。だから今の時代、偶像の時代と言ってもいいでしょう。目に見えない偶像の時代と言ってもいいでしょう。で、ユダヤ人がそれで騙されてしまう、騙そうとしていろんなこの、惑わしをですね、偽預言者、偽教師を。で、私たちは今このペテロの第2をですね、他の聖書の学びであの聖日礼拝かやってますけれども、教会の中にも偽教師が入ってくるよって話をしています。ユダヤ人の中にたくさんいる出てくるんですね。で、目覚めたらですね、なんと家族の中に偽預言者がいたことを気づいたらどうするかって言ったら、問い詰めて殺すわけなんですね。これ立法の中には、旧約聖書の中には、偽預言者殺されなければいけないので、その決断は厳しいものでありますけれども、家族の間でもそれをしていく必要がある。霊的にはどうですか？私たちにも与えられています。私、イエス様言われました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。愛が試されるんです。終わりの日っていうのは愛が試されます。偽予言が入ってくると言って何が起こるかって、愛が冷えていくんです。本当にこの神の予言によってですね、誠の予言によって、この神の言葉によって私たちは一致というものを与えられます。で、それに対して、この本当に、この私たちの間のこの愛を冷やして、つまずきが起こるからね。この偽予言というか偽物が入ってくると。そうすると、愛が冷えると。で、マタイの24章の11節から13節に、また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますとあります。私も同じです。忍耐が必要。いろんなものがあることによって何が試されるかというと、この愛が試される。だからエペソの教会もそうですね。初めの愛から離れてしまったと、悔い改めなさいと。4節です。その日、その預言者たちは皆、預言するときに見るその幻で恥を見よう。彼らはもう人を欺くための毛衣を着なくなる。また彼は、私は偽預言者、預言者ではない。私は土地を耕す者だ。若い時から土地を持っているという。誰かが彼に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら、彼は私の愛人の家で打たれた傷ですという。これね、ごまかしてるんですね。言い訳言ってるんですよ。この偽予言であることがバレているんですけれども、例えば毛衣を着なくなる、バプテスマの弱音のように毛衣を着てそれっぽく見せてるんですよ。 見た目で騙されるよね、私たちもね。いや、騙されますよ。この人は神様の人だって言ってんだけど、全然そうじゃない。そして土地を耕すものだと言って、このいわゆる羊飼いとかね、この農夫とかね、だから預言者であるわけじゃないじゃないかって言ってごまかしたり、で両腕にあるこの打ち傷は何かと、これがバールの預言者みたいなもんですね。この自分の体を打ちつけて、この傷をつけてね、やっていっている。でこれをごまかしたんですね。愛人、これ愛人って訳してますけど、愛する者の家でっていうふうに訓練を受けてね、この父親から、この鞭を打たれたとかね、まあ、その時の受けた傷ですと、まあ、こうやってごまかしているわけなんです。でこういう偽預言者がいる一方で、本当に傷を受けた真の羊飼いがいたっていう話に移ります。この預言って難しいんですよ。こう急にね、なんかその関連しているようで全然違う話が入るんですけど、今度は真の預言者、真の羊飼いですね、真の預言者ですね、が実は打ちつけられたとか傷ついたっていうか、神様ご自身が傷つけたという話に入ってきます。剣を目を覚まして、私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の御告げ、牧者を打ち殺せ。そうすれば羊は散っていき、私はこの手を子供たちに向けると。もうすでに、この銀貨30枚によってこの売られていくキリストを表していたあのゼカリアですけれども、今ここでは神様が私の牧者と言ってます。でここで英語、このギリシャ語じゃないや、ヘブル語の方ね、 The man って、私の牧者を責め、私の人、私の仲間を責めようって書いてあります。でこの私の仲間という言葉はヘブル語によると同等のものという意味があります。ですから先ほどの12章のね、私を、彼らは自分たちが突き刺したもの、私をって言って、人であるのに神、私で神ね、ここもそうなんです。私の仲間というのは私と同等のものを、私、この牧者であって人であるんだけれども、私と同等のものってこう言ってるんです。つまり人であって神であるってこと、これはっきり書いてあるところなんです。これ日本語だとね、ちょっとね曖昧になっちゃってます。英語だとはっきりしますね。 The man, my companion って書いてあって、人なんだけど私の同等のものって書いてあるんです。イエス様が何度も何度も私と父は一つですね、で先ほども証しにありましたけども、例えば、道を示してくださいって言ったら、私が道ですよと、ね、パンをくださいって言ったら、私が命の天からのパンですよと、で最後にアブラハムがの前に私はあるってこう言っちゃった、私と父は一つだって言ったから石投げをしようとしたんだよね、ユダヤ人たちが。しかしこれはもう旧約の中に予言されていたことなんです。人であって神である、キリストです。でこの牧者を剣で神が積極的に攻めたんです。イザヤ書にも15章のところでこのしもべが打たれたのは誰が打ったかということが書いてありますよね。誠に彼は私、4節に、私の病を担い、私の痛みを担った。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。神がこれを行われたっていうことなんですね。で、これが、本当にこの、よく考えると、言葉ではクリスチャンは何度も何度も聞いてて、そうだよねって。わかる。確かにペテロが言っていて、ですね、あなた方は神の定めた計画と神の用地とによって引き渡されたこの方を不幸な者の手によって十字架につけて殺しましたと。これは使徒の2章の23節。あなた方が十字架につけたんだよってはっきりと言ってるんですけども、ペテロはユダヤ人に対して。しかし神のご計画と定めたご計画と用地によってと、このように神様がおっしゃって、神ご自身がイエス様が打たれるようになさったんだ。なんでそんなことを むごいこと。それは私たちに命を与えるため、罪を許して命を与えるためなんだ。イエス様もその神の御心に従ったんですね。自ら進んでいきました。喜んでいきました。イエス様言われました。ヨハネの10章の18節に、誰も私がから命を取った者はいません、私が自分から命を捨てるのですと。いやいやながらじゃないです。ご自身が自ら進んで捨てました。それでこのようにしてイエス様が打たれて、ダニエル書でもそうでしたよね。油注がれたものが立たれて、それで彼には何も残らなくて、そしてこの荒らす憎むべきものの民がというローマがやってきてですね、そしてこの荒らされていくっていうか、このエルサレムがですね、洪水が流れる、軍隊がやってくるって書いてある。でここでも同じで、イエス様がこの撃たれたことによって羊が散ってったんですよ。まことの牧者である方がいなくなったので散ってっちゃうんです。それはそうですね。牧者が、羊飼いがいなくなったら羊は散っていくしかないんですよ。イエス様がいなかったら散っていくしかないんですよ。で散っていったんです。で散っていってどうなるかっていうのが、例えば黙示録の12章だと、この荒野に逃げるというのが書いてあったでしょ。で荒野に逃げていくんだけれども、ここで試練があるって話を何度も話してますが、本当に大きな試練で、8節と9節をお読みしますとこうなってます。全地はこうなる、主の蜜毛、その3分の2は断たれ死に絶え、3分の1がそこに残る。私はその3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言うと。先ほど言ったように彼らは救われます。しかし残された者たちがなんと3分の1なんです。全地に散らばっているこのユダヤ人の中で、なんと3分の1しか生き残らないということです。で次行きましょう。あ、ごめんなさい、先ほどの突き刺された方ですね。え、次行きます。はい、お願いします。はい、これです。世界遺産は今にまでいた、続いてます。世界に散らばっています。終わりの日についての話ですけど、その前にこのホロコーストですね、600万人が、死んだと言われています。ユダヤ人のその時の全人口の3分の1に当たります。すごいですね。日本人の日本国の人口何ぐらい、どのぐらい、今1億2000万ぐらいの3分の1、3分の1で4000万が死んじゃうってすごくないですか。4000万ですよ。1万人でも2万人でもすごいのに、津波で死んだ人が2万人ちょっとでしょ、確か2万人ぐらいかな。4000万ですよ。そうだよね、確か2万人、え、2000人、え、あれ、津波で死んだ人、2万人じゃなくて2000人か、あれ、
知らないけど、
え、もういいや、ちょっと私の話はいいや。でですね、すごい人数ですよ。ところがここでは3分の1が死ぬって言ってないですよ。3分の2が死ぬって言ってるんです。反ユダヤ主義というものがこのあります。ぜひクリスチャンはホロコーストについてやっぱり勉強すべきですね。クリスチャンによって書かれたのでは、私の隠れ場っていう氷天文のがありますし、あとは夜と霧っていうね、まあ、クリスチャンじゃないんですけれども、ユダヤ人本人が書いたものもありますし、ぜひですね、このホロコースト、または映画で見やすいものはね、あれですね、シンドラーのリストですね、とかありますし、ぜひですね、 見てください。なんでかって言ったらですね、やっぱりここに、なんて言ったらいいかな、もう言葉に表現できないんですけれども、もう人間の世界じゃないです。何かが働いてなければこんなことは起こりようがないという世界に入ってきます。いろんな人が例えば原爆のことをホロコーストとなぞらえてね、例えば日本の人が言う時にね、ユダヤ人すごく嫌がるんですよ。原爆はね、戦争で起こったんですよ。戦争行為ですよ。何やらかにやら言っても、アメリカが、ね、あれは人体実験だとか何だかって歴史ですけど、なんかでも言っても戦争行為ですよ、あれは。でも同じ戦争が同じように第二次世界大戦で起こってたけれども、全く関係ないんです。あれは戦争じゃないんです。普通に生活していた人たちが何にも、こうゲリラも何もやってないんですよ。ゲリラやってたらまだ分かるね、武器持って。でも何にもやってない人を組織的にどんどんどんどん汽車の列車に入れてって、そしてガス室に送り込むとか、強制労働させるとか、そうやって殺してって、で戦況が悪くなってる、その戦争の状況が本当に悪くなっている、このナチス同士ですね、にもかかわらず全然人数は減ることなくやってったんですよ。おい、ちょっとさ、あんた大変なんだから少し当然やめてったらって。全然経済的な採算も合わないし、なんでそうやってやっていくのっていうのがわからないんだけれども、やってったんです。ナチスドイツだけの話なのかって言ったら、そうじゃなくて、先ほども話したように、なんでイスラエルがなんですよ。国連でもそうだけれども、なんでイスラエルか。そして今は反イスラエルで、私は反ユダヤではありませんっていうふうに多くの人が言うんですけれども、蓋開いたら反ユダヤなんですよ。ユダヤ人なんですよ。今もヨーロッパであれだけのことが起こったのに、やっぱり根強く残っています。今はこのヨーロッパ人ってもムスリムを通してね、やっぱほぼ、まあ、ヨーロッパの人たちもやってますけれども、怒ってますね。なんでですか？で、これは簡単です。聖書はどっから始まってるか。ユダヤ民族の始まりはどっか。ユダヤ民族っていうのはいつどのようにして起こったのか。赤ちゃんがナイル川に投げ込まれるところから始まってるんですよ。そこで救い出されたモーセがいて、そしてモーセが引き出すというもともと意味だよね。そして、今度は逆に彼らがアブラハムに言ったようにね、あなたを呪うものは呪われるって言ったように、水の中に投げ入れるようなことをしたから、自分たちが航海の中で軍隊ね投げ入れられたわけでしょ。そのまま自分がやったことが返ってきたわけですよ。呪っているものが呪われる。で、この連続です。エステル記を見てください。ハマンがモルデカイに怒ったんでしょ。ハマンにひれ伏せなかった。モルデカイ殺せばいいじゃん。ただなんでユダヤ人全員殺すっていうわけで、これがずっとあります。で、黙示録の12章、女を、これイスラエルを滅ぼそうとしている誰ですか、黒幕は。竜でしょ、蛇でしょ、サタンですよ。サタンなんです。で、それでサタンが働くんですね。最後にあがきをすることが黙示録の12章に書いてあります。なんだっけ、あがきをするって。で、3分の2が殺されていくわけですけれども、それも試されていて、神は本当にあまりにも深くて、身思いがちょっと私も震える、もうこんなことを普通に話したらちょっとまずいような話をしているわけですよね。それさえも用いて彼らを振り分けてるんです。は、あの残された者たちが神に立ち返ることができるように。そして反逆者はその時にえり分けられるということが、エゼキエル書の20章の33節と34節に書いてあって、私は生き、あ、ま、えっと、あれ、あ、ごめんなさい、その後だな、どこだっけな、その後に書いてあったね、20章の35節あたりに書いてある、反逆者をえり分けるということが書いてあります。で、殺されていっちゃうんです。で、残された者たちが「主よ!」って、「あなたしか救うことはおできになりません」って、このように言った時にイエスも戻ってくると。 いう内容になっていくわけなんです。私は、これは私の民と言い、彼らは主は私の神と言うと。御霊の申請を受ければ、個人的に神を自分のものとしていくし、神も彼らを個人的に自分の民であるとおっしゃるわけなんです。このようにして、イスラエルが霊的に救われる話が書いてあって、14章からは、今度は実際にイエス様が戦われて戻ってこられて、神の国を、メシアの王国を、この地上に打ち立てられるという話に入っていきます。14章の1節です。見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は犯される。町の半分は捕虜となって出ていく。しかし残りの民は町から滅ぼされないと。この軍隊がやってきてですね、そしてエルサレムは滅びそうになるけれども、半分は立ち滅ぼされないと言っていて、半分は取られていくというふうに書いてあります。このように、このちょっと次お願いしますね。あ、ごめんなさい、これいやいや、これちょっと飛ばしました。次行きましょう。はい、半分が取られていく。イスラエルもこうやって分割されて、これはちょうどさっき言った1947年のこの分割案ですね、国連の。こっちはちょっと置いといて、エルサレムです、今のエルサレムですが、西エルサレムって話しましたよね。でこれは全体です。これが全体のエルサレムです。で残りの部分、ここは東エルサレムと言います。そしてここの部分が旧市街です。でここにオリーブ山があるんですね。でみんなが分けていくんですよ。不可分だっていうのはイスラエル側の話なんだけれども、分けたいんだよね、みんなね。これ人間的な考え、完全に人間的な考えです。分ければいいじゃんって。そうだよね。問題が起こったら和解策としては財産の分与でしょ、ね、例えば相続税でも何でもいいけどさ、相続するときも分けるわけだ。これは非常に人間的な考えなんです。でそれがいつも起こる。もうイスラエルはわけわけわけわけわけわけって話ばっかりでね、分割分割分割、もういいよ、もう不可分でいいじゃんっていうか、そんな人は飽きられないんだよね。飽きられない。どんなに名医でもね、名医だったらね、この内臓が癒着しててもね、こう一生懸命これなんか剥がしてさ、やっていけるかもしれないけれども、名医でも無理ですよ。どうやってイスラム教の人たちはあそこが聖地だって言って、ユダヤ教の人もあそこが聖地だって言って分けられますか。分けられないですよ。でも分けようとするんです。で今ここでも戦われた時に半分が補修として取られていくと。で次いきますね。3節ですね。主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北に移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアツァルにまで達するので、あなた方はあなたの私の山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジアの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよう。私の神主が来られる。すべての生徒たちも主と共にいると。主が戦ってくださいます。イエス様が天に昇られた時にオリーブ山から昇られましたですね。そして同じ姿で戻ってくるよとイエス様がおっしゃいました。でエゼキエル書にも同じようにして、後でも少し説明しますが、この神の栄光が東の門から出ていってしまって、東の山にとどまって、それからなくなっちゃったって書いてあるんです。でもイエス様がオリーブ山に来て、そこからロバの子に乗られてエルサレムに東の門から入って行かれたっていう話が書いてあるんです。でもやっぱりそこでも受け入れられなかったから、やっぱりこの東のこの山、つまりオリーブ山からこれ上がっていって、でもやっぱ戻ってくるってイエス様おっしゃってるんですね。で戻ってくるところ今読んだんです。戻ってくる、次に戻ってくるときは、ロバの子に乗ってではなくて、 まあ、馬に乗ってたよね、白い馬に乗って来て、立たれた時に、あ、ちょうどいいや、これ地図使おうかここに、オリーブ山があるのね。オリーブ山っていうのは東西に、あ、南北にこうあるわけです。この南北にこうビャーって広がるわけです。そしてその低地がこっちのこの、ここがエルサ、ここがエルサレムですね。低地、ここのね、ヨルダン川の近くのところまで谷ができるっていうの、ボワーンって。ちょうどなんかのモーセがさ、ここに立ってさ、そしてグーッとか杖上げたら、なんか後悔が分かれたみたいな感じで、このボワーッとこの、分かれて、そしてその低地になるから、世界の、ね、軍隊がこう攻めてきてるわけでしょ。で、逃げることができるようにしてるんですよ。パーンと逃げることができるようにして、で、ヨエル書を読むと、なんか分かりますよ、なんか今ちょっとこう逃げることができ、だからここでこう、ここエルサレムからね、ブワーッと逃げることができるようにしてるんです。イエスもこう立ってくださったから。そして軍隊がこう来てるんですよ、ブワーッと来てるんですよ。で、ここのオリーブ山と、この神殿の丘の間にあるのはケデロの谷っていうんだけど、オリーブ山と神殿の丘のところは特にヨシャパテの谷って呼ばれるよね。で、このヨシャパテの谷のところに、この、諸国の軍隊、この国々を集めてさばいて、バッサバッサそこで切っていって、で、血がブワーッ出てくるっていうのがヨエル書に書いてあります。で、このウジアの時に、ね、地震を避けて逃げたように逃げて、このウジアの時代のこのアモン書に少し言及されてますけど、で、主が来られる、で、次に生徒たちと共に来ると。主が来られる時に、あ、次の写真見せてください。あ、これよかった、うん、はい、これがさっきの言った実際の、写真ですね。これ南側から見たエルサレムです。これが、ここがダビデの町、元祖エルサレムですね。で、ここが神殿の丘です。で、ここがケデロの谷です。で、僕さっき話したのはこのオリーブ山とこの神殿の丘の間のところですね、ヨシャパテ。で、ここのオリーブ山がジョギッて切れて谷になって、そしてここから彼らが逃げるという内容になっていくわけなんですね。で、ここにね、たくさんユダヤ人のね、墓があるんですよ、墓地が。なんでか分かりますか？イエス様、メシアが最初に来るところで復活するという信仰を持ってるから、ね、だからオリーブ山に墓地を持ってるんですよ。でですね、今の話に戻りますけれども、生徒と共に来るって書いてあります。これ主が来られるっていう時に聖なる者と共に来るって書いてあるのがたくさんあるんですけれども、一つは天使ですよね。御使いと共に戻ってくるとイエス様がおっしゃいました。もう一つは栄光の姿に変えられている生徒たちです。黙示録にはそのことが書いてありますけれども、その手前に何て書いてあるかというと、花嫁が光り輝く清い衣の麻布の衣を着ることを許されて、子羊とのこの婚姻が行われている教会ですね。教会がイエス様と共に戻ってくるということが書かれています。戻ってきました。6節から戻ってきた後の話です。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている。昼も夜もない夕暮れ時に光がある。千年期とも言われますね。黙示録の20章に書いてありますけれども、神がイエス様が戻って来られた時、御国が来ますように、御心が天に行われる日にも行われますようにってイエス様が言われた時、この時にはイエス様がそこに住んでおられるので、この神の栄光の光によって夕暮れにも光があるようになります。 そしてその日にはエルサレムから湧き水が出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる。全土はゲバからエルサレムの南リモンまでアラバのように変わる。エルサレムは高められ、元のところにあって、ベニヤミンの門から大地の門まで、隅の門まで、またハナヌエルの櫓から王の酒舟のところまでそのまま残る。そこには人々が住み、もはや絶滅されることなく、エルサレムは安らかに住む。一つ目はのこの祝福はですね、このエルサレムが湧き水が出てくるっていうんですね。湧き水が出てくる。エゼキエル書の4、どこだっけな、40何章かですね、この神殿の聖所のところからちょろちょろちょろちょろ水が流れていって、離れれば離れるほど測っていくとですね、どんどん傘が多くなってきてですね、もう足がつかないほどの激流になって、どこに行くかって言ったら死海に行って、死海が生きる海になるんですよね。魚が住むようになるわけです。でゼカリア書の予言によると、そこだけじゃなくて西側の方も、地中海の方にも水が流れていくということなんですね。だから私たちは今イエス様から与えられている約束は、あなた方も聖書が言っている通り、私を信じる者にはあなた方のうちに腹の底から生ける水がほとばしり出ると。この御霊によって私たちは生ける水によって、このほとばしり出て流れてって命を与えるようになっていく。この自分が救われるのみならず、周りの人にも救いをもたらす証の力を持つことができるということでありますけれども、今度は世界的に目に見える形で神様がエルサレムからこの生ける水をですね流してくださるというのが一つの祝福であり、そして今度はですね、全ての王となるとありますけれども、皆も一つになる。これは午前中の礼拝でお話ししました。エルサレムが高められるというのが10節に書いてあります。このゲバからエルサレムの南リボンまでアラバのように変わる。アラバというのは低地なんですね。次ちょっとやってください。ますか、アラバというのは低地なんですね。このヨルダン川の方のこっちの低地なんですね。でリモンとかゲバっていうのはどこだったっけな。とにかくこの周りがですね、周りが低地になるっていうんです。なんでかっていうと、エルサレムだけがはっきり高い山になってこれを分かるようにするためです。今エリコの方からこの低地の方からですね、これエルサレムバーッと見てもネボ山、このあそこネボ山に行ってもですね、このエルサレムどこかって分からないですよ。いろいろぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてて、ね、でそれがはっきり分かるように周りが低くなるんです。ベーンと。そして位置的にはこの何ですか、このベニヤミンの門から第一の門と、これ北側の方の壁の方なんですけどね。でこれが、そのまま残る。だから位置的には変わらないんです。そしてそこにエルサレムの中で住むと。で例えばミカ書とかイザヤ書にありますけど、ミカ書の4章の1節2節には、主の山は、山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる、多くの異邦の民が来ている、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださると。でこのようにして、世界中から異邦の民も含めてこの山に登ってイエス様ご自身から教えを受けるということが書かれています。安らぎが与えられる。素晴らしいですね。高いところに行って、私たちも霊的にどうですか。霊的に神様から高いところに余裕が与えられるって言うんです。高いところに行くっていうのは余裕が与えられるっていうことです。今では生活でなんかあっち行ってこっち行ってこっちやってもみくちゃにされてるけれども、イエス様に平安が与えられたら余裕があるでしょう。これ主がなされてるんだからって。そして安らぎがあります。次12節、主はエルサレムを攻めに来るすべての国々のためにこの災害を加えられる。彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その必死は彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手でつかみ合い、互いに殴りかかる。ユダもエルサレムに戦いを仕掛け、周りのすべての国々の財宝は金銀衣服など非常に多く集められる。馬、ラバ、 ラクダ、ロバ、彼らの宿営にいるすべての家畜の被る災害は先の災害と同じである。すごくないですかこれ。主がうわっと来た時には立っている間に腐っちゃうんです。なんか原爆みたいなイメージだよね。天と地をお作りになった方ですよ。火をお作りになった方です。裁かれる時に速やかに裁くってことでしょうね。であとはお互いにつかみ合う。これはもう神様がこの働かれている時に、このあの例えばギデオの時もそうでしょう。あのたった300人が、ね、主のためにギデオのためにって言ったら、あの13万5千人のミディアン人がお互いに殴り合って、だから勝つことができた。それをやってって、そして分取り者ですね、このユダの民、ユダがですね、どんどんどんどんこの倒れていく、この者たち、これを持って多く集めて、後でこの神様に捧げるんですよね。で次16節です。エルサレムに攻めに来たすべての者のうち生き残った者は毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。地上の諸子族のうち万軍の主である王を礼拝しに、エルサレムに登ってこない子族の上には雨が降らない。もしエジプトの子族が、登ってこないなら雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りを祝いに登ってこない諸国の民を主が打つその災いが彼らに下る。これがエジプトへの刑物となり、カリオの祭りを祝いに登ってこない全ての国々への刑罰となると。はい、諸国の民が攻め上ってきても神様が憐れんでおられるんですね。憐れんでおられて、その裁きの時に神様を信じ、イエス様を信じている人は襟り分けられて、羊ですね、羊とヤギに襟り分けられるって、このマタイの25章に書いてますけれども、そして御国の中に入れていただくことができるわけなんですけれども、けれども彼らは生身の体を持っていますですね。必ずしも従うかどうか分かりません。これエジプトを例に挙げて、やっぱりエジプトは悔い改めてはいるんですけれども、この出エジプトの時と同じようにですね、この災いが来ると、この従わなかったらと。で、カリオの祭りを祝うようになるんですね。カリオの祭りです。祝うんですよ。あの、カリオ、次やってください。はい。ね、カリイオイオリ、ね、これなんか柳の木とかさ、これ、ね、見たでしょ、この前の田畑でね、屋上で。イスラエルの民が荒野の旅をしている時に神様がそれを守ってくださったことを思い出すために行われて、無事に約束の地に入ったと。でこれが神の御国の中に無事に入ることができたということを表していて、事実終わりの日、この神の国が建てられた時に、これを私たちがお祝いするんですよ。レビ記の23章ですね、メッセージを、よかったら後で聞いてください。あの7つの祭りというのはキリストが行われたことを全部表していて、過ぎ越しの祭りが十字架で、初穂の祭りが復活で、そして五旬節ですね、ペンテコステが聖霊が下ってですね、そしてラッパを吹き鳴らす日が敬虚で、そしてこのヨムキプールですね、食材日というのがユダヤ人が悔い改めるさっき読んだところですよね。そしてこのカリオの祭りというのが神様の御国における祝福っていうか祝福ですね、それがここに書いてあるわけなんです。では20節。その日馬の鈴の上には主への聖なるものと刻まれ、主の宮の中の鍋は、この祭壇の前の鉢のようになる。エルサレムとユダのすべての鍋は、万軍の主への聖なるものとなる。生贄を捧げる者は皆来て、その中から取り、それで煮るようになる。その日万軍の主の宮にはもう証人がいなくなる。今ゼカリアは元ゼカリアは祭司ですけれども、神殿を建てている、もう建てられていくかな、その時にですね、最後のところで慰めがあるんですよ。どういう慰めか、すべてのものが聖なるものとなると。そこら辺にあるこの馬っていうとですね、普通戦争に行くようなものですよね。けれども主への聖なるものって、この大祭司がですね、この額のところのこの 起床ですね、起床のところで主への聖なるもと、そのようになるって書いてあるんです。でそこに使われているこの、鍋ですね、この主の宮の中の鍋が祭壇の前の鉢のようになる。だから全部が礼拝になるって言うんですよ。どんなものも礼拝のものになるんですよ。何をしても礼拝なんです。霊的にパウロが言いましたよね、食べるにも飲むにしても、さ今これお茶飲んでますけれども、さっきは、年越しそばを食べましたけれども、何をしてもですよ。トランプしてるにしても、いやこれはちょっと世の中の遊びで、まあちょっとね、もう教会終わったから、ちょっとね、エンタテね、それもみんな全部が礼拝になるということです。世俗と俗なるものと清いものが一つになって神様のものになる。慰めですよね。ゼカリにとって慰めだし、私たちにとっても慰めです。全部が礼拝になっていく。商人がいなくなるとあります。で次を見ましょう。商人ね、これね、エルサレムですよ。エルサレムね、エルサレム、町がたくさん物を売ってるんですよ。ビアドルローサって言ってね、イエス様が十字架をね担がれたところをこう苦難のところをこう歩いていくんですけどもね、そこではね、かつなんとアラブ人でムスリムの人がねこの十字架売ってるんで、これ買って買って買って買って買って買ってね、それなくなると。別に彼らが悪いって言ってないんですよ。今ねやっぱり生きていくためにはね、なくなるよって。イエス様見分けを見られましたけれどもですね、神様見分けを見をしてくださいます、最後にね。で私たちも、来年に今から入ります。聖餐に預かります。でイエス様の血と肉、これを覚えてですね、私たちのために血を流してくださった、そして肉を裂いてくださった、このことを覚えて、年を越したいと思います。はい、じゃあお願いします。